ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of the Nation です。Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。日本は COVID-19 のパンデミックの中で、来月から居住者ビザでの外国人の入国制限を緩和する予定です。これは立ち入り制限措置によって引き起こされた経済的困難に対する抗議の後に行われました。永住者や交換留学生を含む日本人ビザを保有者は、コロナウイルス検査を受けて14日間検疫を受ければ日本への再入国をが強化されます。一方、2020年8月21日金曜日、 NHK は同じ政策が再入国する日本人にも適用されると報告しました。それでは次のニュースです。ラテンアメリカのコロナウイルスに関連する死亡者数は25万以上に達しました。パンデミックは依然として世界で最も影響を受けた地域で広がっています。この地域の死者数は、ブラジルの保健大臣が過去24巻で1204人の新たな死者を報告した後に上昇しました。この数週間、この地域では1日あたり3000人の死者が報告されました。8月21日金曜日、ロイター通信社は南米、特にペルー、コロンビア、アルゼンチナで増加を続けている感染症の数が数えました。ブラジルは現在、アメリカに次いで世界で最も症例数が多い2番目の地域にあります。コロナウイルスはラテンアメリカ大陸で最大の国で11万2000人以上を殺したと推定されます。それでは次のニュースです。インドネシア航空母艦協会イナカは、いくつかの空港での航空機と旅客の動きの数は、COVID-19 のパンデミックの影響を大きく受けていたにもかかわらず、増加し始めていると述べました。イナカの議長であるデノン・プラウィラ・アッマジャは、2020年8月上旬から実施されている安全な旅行キャンペーンプログラムは、航空業界のパフォーマンスを向上させる一因となっていると述べました。タングランのスカルノハタ空港では、空港機の輸送回数が田舎の心理的目標、1日あたり500回の移動を超えています。それは、人々が航空の健康と安全基準に関する正しい情報を持っているので、人々が飛行機に乗ることについて再び自信があることを意味します。それでは次のニュースです。韓国は8月21日金曜日に、韓国政府は国際的及び国内的協力を通じて COVID-19 ワクチンの供給を確保するために迅速に動いていると述べました。これは世界各国が COVID-19 のパンデミックを戦うことができる薬を見つけるために競争するときに行われました。現在、COVID-19 は世界中で79万6千人以上の人々を殺しています。韓国当局は政府が国際的なワクチン開発プロジェクトに参加し、主要な世界的な製薬会社と連携して、 10分の量の COVID-19 のワクチンを入手すると述べています。それでは最後のニュースです。会員の養蚕局は COVID-19 の治療法とワクチンを見つかるための政府の取り組みを支援しています。COVID-19 の薬はインドネシア軍国家情報協国、すなわち BIN、そしてスラバヤのアイランガ大学ウナイルの医学部と協力して、キミアファーマによってサポートされ、人々の健康を回復する取り組みに対する政府の取り組みの具体的な形です。会員の養蚕局の議長である M. R. サイド・アブドゥラは、COVID-19 のパンデミックが世界中の人類の健康に対する脅威になっていると述べました。したがって、COVID-19 の治療法を見つけるための協力は、すべてのインドネシアの人々によってサポートされるべきことです。このパンデミックが続くと、世界はますます深刻化する様々な国での死者数を含め経済破壊というはるかに深刻な脅威に直面することになるからです。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今週のニュースです。今日はインドネシアのトレーダーが大統領からの支援を受け取ることについてのニュースをお伝えします。小規模のトレーダーは240万ルピアに相当する大統領支援を受け取ります。これは8月19日水曜日、メルデカ宮殿で小規模商人の代表数名に運転資金援助を提供する式典中、承認によってジョコ・ウィドド大統領に直接伝えられました。この支援は来週からインドネシア全土の910万人の小規模商人に提供される予定です。ジャカルタ出身の商人、ウィビック氏は、パンデミックが発生する前にコーヒーやインスタントラーメンなどの売り上げから70万ルピアから100万ルピアの売り上げを得る可能性があると述べました。しかし、パンデミックの後、売り上げは1日あたり10万ルピアに落ちました。ウィベク氏は大統領からの支援に感謝しています。ウィベク氏の他に、スリブ諸島のプラムカ島からイインという卵焼き業者があります。イイン氏は COVID-19 の前に、プラムカ島の環境確保に商品を売っていたと述べました。ただし、COVID-19 のパンデミック以降、売り上げは減少しています。彼は大統領によって提供される運転資金が彼と彼の家族に利益をもたらすことを望んでいます。一方、ジョコ・ウィドド大統領は、パンデミックの最中に商民が直面する困難を本当に理解していると述べました。この状況は全ての国で発生しています。以前、協力組合と中小企業の大臣であるタテンマスルギは、政府は910万の零細中小企業 に援助を配分するために22兆ルーピアの資金を割り当てたと述べました。ただし政府は合計で1200万人の中小企業に支援を提供しています。これは援助を提供するために政府によって準備された資金が28兆ルーピアに達することを意味します。資金は国家経済回復プログラムに含まれています。これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は8月23日の出来事をお伝えします。1532年8月23日、スターリングラードの戦いが始まりました。スターリングラードの戦いは第二次世界大戦の主な戦いであり、ナチスドイツとその同盟国がソビエト連邦とヨーロッパの東側国境にあるロシア南部にあるスターリングラード、現在はフォルゴグラードの都市を支配するために戦いました。この戦闘の特徴は、接近攻撃と空爆による民間人への直接攻撃でした。この戦いは、戦争の歴史の中で最大かつ流血の戦いとみなされることもよくあります。この戦闘によって、ドイツ国防軍が被った大きな損失は、この戦闘を間違いなく戦争の結果を決定する上で最も戦力的な戦闘でした。この戦いには第二次世界大戦のヨーロッパにおける部隊のターニングポイントになりました。次は1549年8月23日、円卓会議が開催されました。円卓会議、すなわちカーエンベは、オランダのハーグで1549年8月23日から11月2日まで、インドネシア共和国の代表者であるオランダとインドネシアの列島で、オランダが作成した様々な国を代表する米英法統一の間で開催される会議でした。この会議の前に、オランダとインドネシアの間で3つのハイレベル会議、すなわちリンガルジェリ協定、リンベル協定、そしてロミューレム協定があります。この会議はオランダがインドネシア共和国に主権を移譲する意思も持って終了です。最後は1978年8月23日、コービー・ブライアントの誕生でした。コービー・ブライアントは1978年8月23日にアメリカのフィラデルフィアで生まれました。コービー・ブライアントはアメリカのプロバスケットボール選手です。彼は史上最高のバスケットボール選手の一人と考えられています。これは2シーズンにわたって NBA で最も多くのスコアを獲得し、史上最高のレギュラーシーズンのスコアのリストの4番目です。コビー・ブライアントはカリフォルニア州カラバサスでのヘリコプター墜落で2020年1月26日に亡くなりました。これで歴史は終わります。Voice of Indonesia。Selalu akan ku rindu
kau selamanya selalu denganmu. Cintaku bersama. Tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Ku ingin dipelukmu selalu.
Indonesia. Rizna no minasan, Indonesia kudesu. Kyou wa dokurisu kinenbi wa Thomas to Uber Cap wo torimodosu koto no shōrei ni naru koto ni suite no nyūsu wo osudai shimasu. 2020年8月17日の独立記念日、Indonesia Badminton 協会、すなわち PPPBSI の中央共生館は、東ジャカルタのチパヨンにあるバドミントン国立トレーニングセンターの庭で旗の授与式を行い、すべての PBS 管理者、スタッフ、選手、コーチ、及び毛川のお屋敷の上級員が出席しました。この式典は PBS の事務総長であるアハマッド・ブディハルトが直接主導し、COVID-19 防止プロトコルを使用して行われました。式典の参加者は全員マスクを着用し、そしてスペースを取ります。PBS の事務局長であるアハマッド・ブディハルト氏は、独立と健康に感謝するだけではなく、インドネシアデビューチームはまた、トマースとユーバーカップの権威ある覇権を持ち帰るという課題に直面するだろうと述べました。ブリアルト氏は、この独立した精神により、インドネシアのチームはトマスカップとウーバーカップを取り戻すことができると述べました。インドネシアが最後にトマスカップで優勝したのは18年前の2002年でした。そして女子チームにとって最後の勝利は1996年でした。2020年のトマスとウーバーカップのために戦う計画は2020年10月3日から11日までデンマークのオーフスで開催されます。一方、PBS の開発と実績の責任者であるスシシュサンティは、インドネシアには2020年のトーマスカップとウーバーカップの試合でグループ優勝する機会があると述べました。バドミントン世界連盟、すなわち BWF が起こった挑戦の結果に基づいて、インドネシアの男子チームはマレーシア、オランダ、イギリスとともにグループ A に所属しています。一方、ウーバーインドネシアチームは韓国、マレーシア、オーストラリアとグループ B に所属しています。プレイヤーの能力を見ると、トーマス、インドネシアチームがグループ A を支配している可能性が高くなります。 しかし、スー氏はインドネシアのトマスチームに最後の8位から先に参加してもらいたいと考えていました。これでインドネシア校終わります。Voice of Indonesia。
Saat bersama diri. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトゥルンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトゥルンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトゥルンアグンのベスキ区にあり、トゥルンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。来訪者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でも、これは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランは、大体新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えば、カニ、エビ、そして魚料理です。そして、料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトゥルンアグンの特徴のスパイスに調理されています。また、レストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産は、だいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また、帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの代理席生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Tak semudah yang kita kira ada Pada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu satu, dua, tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタから、これはフォイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
の皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、
Wakai Norway no ega seisaku sa Odun Amundsen no chumoku wo asumemashita. Nina Evayanti no Oslo ni iru Indonesia Taishikan no jouhou to Sakai Bunka Bumon wa kono ega wa Indonesia no Oslo ni aru With My Friend Indonesia to no kyoudou shichou programu de jouei sareta to nobemashita. Kono ibento ni wa Todo Mulia Lubis Taishi to Odan Amundsen kantoku to sono suma ga shuseki shimashita. Shoutaisai wa Norway no wakai eiga kantoku niyoru dokumentari eiga no shouen ni nissin deshita. この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・モリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文職と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは、数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
resah dan gelisah. Menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kisah kasih di sekolah.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu, takkan ada yang memisahkan kita. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku telah terikat.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Sedetik pun aku semakin rapuh karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan tolong diriku, aku tersiksa rindu. Karena kau